はい、気まより第54回目となります。ということで、毎回ね、なんか回数いってるなっていうのを、まあ別に意識して言ってるとかそうじゃないけど、まあ回数がこうだからって思って言ってるんですけど、なんか毎回こうやって回数言うだけってなんか芸がない気がしてきてならないっていうか、まあね、ここに芸を求める必要性があるのかどうなのかが疑問なところではあるんですけども、なんだろうね、こう語呂合わせ的なものを考えた方がいいのかなっていうのを若干今さっきちょっと思っただけなんですけども、でも語呂合わせつっても54で語呂合わせだとどういうものなのかなって、なんか全く今思いつかないんですけど、なんかあの次の回だったら55だからなんか55だとたりなんだったりってね、なんか面白くない感じだけどそういう語呂合わせもあったのかもしれないですけど、まあでもそんなね、語呂合わせをいちいち考えてね、頭悩ませてやってっていうのはね、決まりらしくないのかもしれないのでね、もしかしたらだからこの始まるテイストっていうのを今後またね、変えていく可能性はありますけども、そこら辺はちょっとね、あの期待せずに待っていただければっていう感じなんですけども、そんなことを話したいわけじゃないっていうことが一番のことなんですけども、まあ今回は前回のね、決まりのところにも言った通り、僕ライブにね、ついこの間っていうか、まあ配信的に1週間前ぐらいかな、多分行ってきたんですけども、まあその6月1日に開催されたアットジャム2014、アニソンデーというものに、参加してきたので、まあ今回はね、そちらのね感想だったりとか、まあまあレポートというかね、そのあたりについてお話できたらなと思っております。それではね、早速本編の方に入っていきたいと思います。それでは行きます。デジデジの気ままに寄り道クラブ。今回部室にいるのはデジデジです。ということで、あれあれあれ、なんか足りないぞってか、なんか誰も声聞こえないぞって思ってね、分かっていただけた通り、今回僕一人でございますいやまあね、仕方がないので、 まあ今日はね、あの前回前僕が一人語りをした時みたいに、ちょっとねネタもあまりなくね、あのふわふわした状況下で進めるのではないということなので、まあ気持ち、あのもうちょっとあの落ち着いてさ話せるのかなっていう感じがあるので、そちらはまあ今回の回を聞いていただければみたいな感じですけども、でね、まあライブの方に、まあ1週間前ですかね、6月1日に開催したアットジャム2014、というライブのイベントですね。まあ開催場所が、東京のまあお台場にあるまあゼップ、まあゼップだけど、東京にあるお台場のダイバーシティっていう、まああの目印的にはあの等身大のガンダムがあるっていう場所なんですけども、結構分かってる人いると思いますけども、そちらに、ZIP ダイバーシティっていうライブハウスがありまして、まあ割とあそこが結構できてからは結構有名なんですかね、割と大きめのライブハウスだと思うんですけど、まあそちらの方に僕行ってきましてね、今回ライブを見せていただきましたけども、まあ前回言った通りね、目的としてはなんか、やっぱあのね、内田彩さんというね、声優さんが、ソロデビューして、その初舞台をこのアットジャム2014のアニソンデの説明してませんでしたね。あ、このライブイベントっていうのは、アニソンデーっていう、まあさっきも言った通り、もともとこのイベントってアイドル、とか、まあ、普通のって言いましょう、あれですけど、あの、2次元とかじゃなくて3次元の普通のリアルのアイドルさんたちが、まあ、出演するイベント、ライブイベントだったんですけども、そちらの、まあ、2日間やっておりまして、その2日目には、まあ、だから1日目が、そのアイドルさんたちが出てくるライブなんですけども、その2日目がアイドルじゃなくて、普通のじゃない、これもおかしいな。そう。 アニソンだ、ね、声優さんだったりとか、まあね、アーティストの方だったりとかを今回呼んでそのライブをやるっていうので、今年でそのアニソンデーは確か2回目なのかな、去年も確かやってたっていう話ですけど、まあ、去年は行かなかったんですけども、今年は、まあ、その内田彩さんのソロをね、ぜひともね、やっぱ初めての、ね、ソロの舞台っていうことでやっぱり行きたいなっていう気持ちの方が高かったので、まあ、とりあえず行って満足はしたのでね、とりあえず、まあ、そこら辺はね、本編中とか、まあまあ、いつものフリートークっていうか、ね、テーマトークのあたりで、ね、ベラベラと いろいろ話していきたいなと思いますので、ではもうね、このあたりで、ね、オープニングトークはおさらばして、さっさとね、レポートの方をさっさとやっていきたいと思います。それでは、どうぞ聞いてください。
気前より
ということで、ライブレポートを早速ね、開始していきたいと思います。ということで、まあ、収録日的にも、まあ、配信日的にもだいたい1週間前ぐらいに、開催されたライブでしたけども、まあね、これは言った通り、まあ、アニソンデーでアニソンを歌う、今回は基本的にはアニソン歌う、まあ声優さんとか、まあ、その声優さんのグループだったりを主に集めてっていう感じの、結構だから割とフレッシュな方々を集めたライブだったんですけども、まあ、出演者一応発表しますと、三沢幸佳さん、内田真彩さん、遠藤ゆりかさん、天中ガールズ、長妻樹里さん、内田彩さん、ウェイクアップガールズのこちらの方々が出演して、あとオープニングアクトに、カスタマイズというバンドですかね、アニソンバンドっていうことを言ってましたけど、そちらの方が、出演してのライブだったんですけども、割とそのなんだろうな、こういうフェス的ななんかいろんなアーティストが出てくるっていうライブって結構まあ楽しいっていうか、普段やっぱなかなか自分のやっぱ好きなものしか聞かないっていうか、まあそれもあれかもしれないですけど、好きなものをやっぱ重点的にやっぱ聞いちゃうんで、だから今までだから聞いたことのない曲がいろいろと聞けるっていうのは、こういうフェス系のライブのなんかな利点なのかなって気はしてるんですけども、まあそのね、今回はだから一アーティストずつね、まあせっかく一人なんでちょろちょろお話ししていけたらなみたいな感じでいきますけど、とりあえずね、まずオープニングアクトで出たカスタマイズというのなんですけども、こちらがまあそのアニソンバンドっていうことで言ってて、まあまだまあ、その、まあ僕もまだ聞いたことはなかったんですけども、で、曲的には、2曲は、アニソンのカバーをやりまして、で、もう1曲が、本人というか、そのバンドのオリジナル曲だったんですけども、割とだから、カバーの楽曲も、そのバンドアレンジで結構、ゴリゴリ盛り上がれる感じの楽曲だったし、なんだろう、オリジナルの曲もすごいなんか、ほんと激しいロックな、バンド、やっぱバンドサウンドのね、盛り上がる、ライブで盛り上がる感じのロックだったなって感じで、まあ、その一発目、そのオープニングアクトっていうね、のにはぴったりのね、楽曲、セレクトだったのかなって気はして。まあ、だから、今後、だから、この人たちがなんか、いろんな活動を見せてくれたら、まあ、面白そうっていうのは、なんか、ちょっと感じたなっていうところありましたね。で、次が、最初がトップバッターっていうか、まあ、オープニングとの次で、まあ、出演してる方々がみんな出てきて、一言ずつ挨拶した後に、まずはトップバッターとして、三沢幸佳さんが、出演しまして、こっちの方、わかってる方、あれかも、どうなのかわからないですけども、まあ、声優さんなんですけども、で、作品名を言っていいのか、あれ、別にここで言わないのもあれですけど、確か、アクセルワールドっていう作品で、まあ、声優出てて、で、その後期、2期じゃないね、2クール目の、エンディングでの、ユナイトっていう曲でデビューした方なんですけども、まあ、この方が、まあ、なんだろうな、この方がっていうか、まあ、多分一番この出演してる中では多分一番歴があるし、曲もいっぱいある方ではありますけども、それでも歌った曲はとある魔術のインデックスっていうアニメの劇場版のこちら挿入歌をこの三沢幸佳さんが歌ってまして、こちらこのその曲その中から3曲 とそのさっき言ってたデビュー曲の Unite っていう曲を歌ってたんですけども、この人のライブは確か僕は昔電撃ミュージックライブっていう電撃っていうか、まあ、アスキーメディアックス今角川になってますけど、そちらの、まあ、電撃文庫とかいろいろ出てますけど、そちらの方のいろんな作品が、ね、大集合するイベントの中のライブイベントで初めて見てなんですけども、やっぱかっこいいっていうか、歌やっぱデビューしてそんなに経ってないですけども、やっぱ堂々としたっていうのかなのがよく見れて、なんだろう、その普段のこの人のなんかトークをなんかラジオとかでちょっと聞いたんですけども、すっごいなんか頭そのまま回転が早いなっていうか、トークうまいなってねすごく思ってたんですけど、なんか逆にそのギャップもあるのかなって感じもするんですよね。そういう感じのなんか面白いこといっぱい入れたりとか、そういうする人もの、その歌っていうのなんかかっこよかったりとか、繊細な優しさだったりとか、いろいろ伝えれるのはなんかこの辺その声優らしいのかなっていう気が僕はしてましたねはい。そして次に出たのが内田真弥さんのことで、この方は、最近よく、アニメのもよくね、メインキャラですごく出てる声優さんなんですけども、この方がちょうど4月に、放送開始した、悪魔のリトルっていうアニメで、アーティストとしてちょうどデビューしたということで、今回出演したってことだと思うんですけど、それでデビュー曲と、そのカップリング曲を披露したんですけども、なかなかね、この歌、2曲ともね、かなりね、なんかロックっていうか、すごく、やっぱライブを、ライブですごく盛り上がれる楽曲だなって、僕も聞いたことあったんですけども、生は初めてでしたし、CD とか別に買ったりとか特にしてなかったんですけども、なかなかその、だから盛り上がるすごいいい曲だなって感じがして、だから今後ちょっと注目していっていいかなっていう、行こうかなっていうこと、っていう気はちょっとしましたけど、だから今後の、だから次の展開、その次の展開っていうのがまだ楽しみだなって、まだその本当デビューしてまだ数ヶ月、1、2ヶ月ぐらいしか経ってないっていうことなので、今後のだからその盛り上がりがいろいろ楽しみになるかなっていうところですね。そして次に出演したのが遠藤ゆりかさんですけども、こちらの方も、声優さんなんですけども、この方は、アニメのタイトルがゼクスイグニッションっていうアニメ、こちらで、アーティストデビュー、エンディングテーマでアーティストデビューということで初めてした方なんですけども、この方、すごい、僕も、もともとそのゼクスっていうアニメを見てたんですけども、でそれで曲を聴いててなかなかいいなって思ってて、ね、聴いてたんですけども、で、ね、生はこの人はだから本当初めて聞けたんで、結構割とだから僕この出演者の中ではうちーと共に、遠藤ゆりかさんは楽しみにしてた方だったんで、その歌ってた曲がその、ね、デビュー曲と、カップリング、それと魔と紅遊撃隊っていうゲーム作品の方のエンディングテーマを歌ってたんですけども、なかなかそのまたね、どの曲も全く全然色の違う感じっていうのかな、なんか表題曲とかそのカップリングとか結構盛り上がるのかな、盛り上がり系なんだけども、そのゲームの主題歌の方はなかなかちょっと哀愁漂うというか、なんかちょっと切なげな部分が見れたりとかって、なんかそういう新しい部分というか違った面をその曲の中で見れてすごく、ね、楽しかったし、この人はまたセカンドシングルの発売がもうすでに決まっているので、今後も、ね、楽しみにしていたいなっていうのと、ライブまたやるんだったらぜひ見たいなっていう気にはなりましたね、はい。そして次が、天柱ガールズというユニットなんですよね。こちら説明しますと、現在一応放送中のブラックブレッドっていうアニメの作品中のアニメなのかな、アニメの作品のその劇中歌を歌うっていうためのユニットなんですけども、こちらブラックブレッド、 ちょこちょこ見てたんですけど、まあそんなにまあね本編中でこの曲ってかこの人たちが出てくるっていうわけじゃなかったんです。で、まあ見てみてどんなものなのかなっていうのが結構割とね待ってた感じ、まあどんな感じなのかなって気はしてたんですけども、なんかライブそれやってみてすごいなんか。あ、やっぱ盛り上がるなってこの曲ってすごく楽しかったんですよね。割とだからまあ一緒になんかねフリーやるつか、まあ、盛り上がる楽曲をすごくなんか同じことばっかり知ってないあれだなって感じはあるんですけど、うん、この曲だから曲をなんかすごく、うん、見ててなんか普通にこの人たちアイドルさんなんじゃないかな、アイドルだなって思いました、ね、思ったんですよ見た時に。そのまあ今日はこの 日はアニソンデーでしたけど、その前日のそのアイドルの人たちが出てくるイベントでも出てもなんかおかしくないんじゃないかなっていうので、うん、すごい見てて、あ、アイドルのライブ見てるみたいだなってすごい思いましたね。振りもなんかやっぱしっかりとしたものだなってか、やっぱちゃんと練習してきてるんだなっていうのが見て取れたりとかね。まあそれぞれなんかちゃんとなんかなんだろうな、個々のメンバーごとにキャラがちゃんと出てて、うん、面白いなってね。色がそれぞれメンバーにあるんで、なんかそういうのであのねサイリウムとか振り分けたりとかいろいろやれるのがもう楽しそうだなってね。まあこのそのユニットがねどういう今後の活動していくのかはちょっとまだいまいちね分からないところなんですけども、うん、まあでもこのブラックブレッドの方の作品でいろいろ出てて、でもまあライブ中にも言ってたんですけども、この人たちはなんかアイドル横丁っていうまあイベント、まあその他のアイドルさんたちが出てくるイベントとかに出演するっていうことらしいんで、まあそういうなんでしょうね、アイドル活動っていうのはあれですけど、そういう感じに。なんかそのアニメの枠にとらわれずになんか活動していくのかもしれないなっていうので、なんかだからデビューシングルはまだ発売してないんですけど、この7月ですかな、7月に発売っていうことだったんで、まだ発売前に出演してたので、 そこでまあデビューシングルって言ってるぐらいだから、多分まあ2枚、まあ、次のシングルもまた出てくるんじゃないのかなっていう気もしてるんで、割とだからこうライブでその一緒に楽しく盛り上がれるアイドル的ななんかね盛り上がりを見せた感じで、すごくね僕的には楽しかったですねこの人は。で次が長妻樹里さんという方なんですけども、こちらの方声優さんなんですけども、どうなんだろうな、いろいろまあ最近ちょこちょこ出始めてる人なのかな。確かタマコマーケットだったりとか、まあ中二病でも声がしたいの2期ですかね、そちらの方でも、ね、出演しててメインのキャラクターの方で出演したりとかしてる方ですけども、実際そのこの中でいろいろ出演する人たちの流れで最初発表されるのを見てて、それぞれのメンバー、もうすでにデビューしてたり、もうデビュー の予定があるから出るとかっていう流れはあったんですけども、この人だけは長妻樹里さんだけは何にもその情報がなかったんですよね。デビューするよという話しか、デビューじゃない、デビューするよっていう話も全くなくて、いきなりとりあえずライブのイベントには初めて出演しますっていうことしか出てなかったんで、もう一体何を歌うのかなって、なんかのカバー曲とかなんかそういうのを歌うのかなってね、アニソンのカバーとかのかなって思って見てたら、ね、ライブで出てきたらまさかのねオリジナル曲を歌ってまさかのこの人デビューっていう話で夏にこの今回歌ってた言えないアイスクリームっていう曲だったんですけども、それの曲でデビューするっていう話で、ああなるほどね、まあそうだよねっていう気はしたけど、そうかデビューするから出演してたんだっていうので、まあ意味は確かにそうだなとは思ったんですけど、確かにちょっと不意打ち感はあったんですけども、なんだろう、曲的になんかまあいろいろ情報っていうかその感想とか見てるのも、まあ同じ意見っていうのかもしれないですけども、ちょっとなんか古いじゃない、ちょっと昔のアイドルソング的な、なんか僕的にはむしろその時代に今生きてないっていうこともあったりとかしたから、新鮮は新鮮だったんですけども、なんか80年代とかそのぐらいのちょっと古い昔のアイドルソング的な感じの楽曲ってなってて、割となんかなんだろうな、乗りやすい曲っていう感じで、 なかなかねこの曲聴いててなんか思いあだから思ったよりも良かったっていう言い方ちょっと失礼かもしれないですけども、すごくね普通にこの曲いいなって思えたんで、そっか、やっぱそのセレクトがやっぱ良かったってことだなって思って、このアーティストの選曲いろいろ選んでくる人たちのセレクトはすごくやっぱライブのこの今回のライブ向きなんだなみたいな感じに見えてなかなか面白かったですね。そしてまあ一応僕ちょっとまあ、次のうち目当てで来たので、そのうちは最後に回しましょうということで、最後に、回すということで、次は最後の一応トリでやってた方なんですけど、ウェイクアップガールズ、こちらの方なんですけど、これもアイドルグループっていうか、まあね、ユニットなんですけども、これはウェイクアップガールズっていうテレビアニメと、まあ、劇場版かなの作品の両方ともの作品で、まあ、もっと主要キャスト、まあ、その中でアイドルのキャラクターたちを演じているキャストの方々が、まあ、同じようにウェイクアップガールズとして組んでるユニットなんですけど、僕全くウェイクアップガールズ見たことなかったんですよやってることは知ってたんですけど、まあね、ちょうどなんか録画のあれがタイミング的に他の作品といろいろダブっちゃったりとかしてて、ちょっと無理だなって感じで見れなかったんで、特に何も触れてなかったりとか、まあこの作品ウェイクアップガールズってもともとその劇場版がなんだろうな1話的な感じで、その後に続くのがテレビアニメのシリーズっていうことだったみたいで、さすがにだからそう劇場も見てなくてお話の続きからいきなり始まってもちょっと分かんねえなっていうのがあって、だからちょっと結局見てなかったんですけども、ね、盛り上がりすごかったな。すっごい盛り上がってた。いやー、なんだろうな、これ見てて、やっぱ、なんだろうな、ミューズとやってること同じだなってね、やっぱ。普通にだから、まあ、その手前出てた天中ガールズもそうですけど、アイドルグループのその作品だから、やっぱやってること同じって、その失礼、言い方ちょっとあれかもしれないですけど、なんか、普通にだから、何にしても盛り上がれるなってね、ミューズじゃなくてもな、こういう、別の作品でもすごく盛り上がれるなってね、だからもう、結構、このグループは結構割と若い人たちっていうか、まあ、等身大になんか、17、8ぐらい、確かそれぐらいだった気がするんで、割とそんと若めのメンツでね、なかなかだから、そのライブ的に、その、なんだろうね、パワーっていうのかな、その若さっていうの言い方、僕が言うのはあれなのかと思うんですけど、溢れるね、なんか元気な感じがすごく伝わってきて、聞いたことはなかったんですけども、ああ、結構楽しいなとは思ったんですけども、どうしような、でも、今後こう押せるかなっていうのは、ちょっとなんかこの、なんだか出来上がってる感じっていうのかな。それがもうすでにできちゃってるから、なかなかちょっとね、入りづらい気もしたなっていうのが僕の中ではあって、だから、こう、もしかしたら、まあね、曲とか聞くのかもしれないかもしれないんですけど、まあ今後そのなんか押してくのかなと言われたら、ちょっと微妙というか、まあちょっとだ、遠慮するかもしれないっていうところですかね。まあこの人たちがトリでまあ4曲歌ったんですけども、まあ、3曲はその人たちの曲で、まあ、最後はね、まあ、みんなで盛り上がるということで、まあ、アニソンの、まあ、カバーを歌ったということで、鈴宮春日の憂鬱から、ハレハレ愉快を歌って踊ってましたね。まあまあまあ、最高に盛り上がれたんじゃないかなって。そうそう、そのハレハレ愉快歌ったけども、そのオープニングアクトでも、カスタマイズの人がハレハレ愉快を最初に歌ってて、ね、最初も春日で、最後も春日で始まり終わりって感じのライブでしたけどね。まあ、久しぶりに僕もハレハレ愉快弾いたなってね、春日は結構好きだったんで見てたんですけど、なかなか最近はね、まあ、終わってからしばらく経ってるんでね、聞いてなかったですけど、やっぱ盛り上がるねって再確認できたかなっていうので、それでやはりね、僕のね大本命のね、内田彩さん、うっちーについてね、ね、語らせていただこうかということでね、そう、初めてのねソロ ということで、今までね、そのいろんな作品でキャラクターソングだったりとか、まあまあラブライブでもミューズとして、まあライブとしてはね、いろんなところで出演はしてましたけども、本当この内田彩として本人としての個人の活動、その名義として歌うっていうのはもうまた全然違うものなんですね、歌っていうことだと思うんで、それでまあいろいろ言ってたんですね、まあ、あのツイッターとか、まあネット上とかの流れでいろいろ言ってたりとか、うちが言ってたりとかしてたんですけども、そのまああのやっぱね、人気になったのがやっぱラブライブがやっぱ強いっていうのもあって、でもやっぱだから小鳥じゃないからっていうことをやっぱ強く言ってたんですよね。その別に小鳥が嫌とかそういうことじゃなくて、単純にもう本人としての曲なんだから本人として見てもらいたい、それをまあ当然の話なんですけど、まあやっぱりどうしてもまあね、オタクっていうか、まあその好きな人たちはどうしてもね、このキャラのイメージっていうのを強くしちゃってっていうのがあったりとかしてたんですけども、やっぱそこら辺は変えてほしいってことで、だからな、ちょっとペンライトも、まあ、まあね、あの、まあ、白以外だったりとかが、まあ、いいなとかって、まあ、別にその白がいけないとこってわけじゃないですけども、まあ、割といろんな色でもいいよとかって言ってたんですけども、あの、でも、まあ、色揃えた方がやっぱ綺麗じゃないかみたいな話とか、そういうのがいろいろ寝てて、で、結果的に、そのね、あの、始まるまでに、あの、ミントグリーンっていう、まあ、ちょっと、何色なのかなって、微妙にちょっと分かんなかったんで、あの、あれなんですけれども、まあ、黄緑系なのかな、ミントグリーンは。まあ、その色にしてペンライト振ってくださいねっていうことで言ってて、うん、まあ、なので、一応僕も緑っていうか、黄緑系の色を、まあ、今回、まあ、振ってたんですけども、もう今回ね、あの、ソロ曲を、まあ、2曲披露したんですけども、まあ、タイトルがね、アップルミントと、ブリージングっていう歌を歌ったんですけども、あのね、どちらもなんだろうな、予想してたのと違うっていうわけじゃないんだけど、すごくなんか、割とその、盛り、ノリのいい、盛り上がるね、なんかライブの、ライブにも、あの、とても向いている盛り上がる楽曲だなってね、あの、なんだろう、本当にその今までの歌ってきたキャラクターソングっていうものとは全く別のものだなっていうのを聞いてて取れたんだよね。本当にだからウッチーとして本当に歌ってるなっていうのをすごくね感じてね、あのなかなか僕もすごく、あのね、本当にね、このね2曲の時はもう盛り上がりまくって、ぴょんぴょんぴょんぴょん飛んで、もうすっごいもうね盛り上がってもううっちーってもう思いっきり叫んだりとかしましたからねすっごい楽しかったなってね、もうだから両方とも聞いてて、あの予想以上にいい曲だったなってか、すごいなんだろうなーって言ったり、だからすごく曲としてあの楽しく盛り上がれる感じに仕上がってたなーってねと思って、すごい良かったんですけども、まあね、そこでね、あのね、重大なね、発表がね、ちょっとあって、まあ、デビューすることは、ちょっとまあ、ちょっと前から、言ってたんですけども、まあ、そのデビューの詳細ですよね。まあ、いつ発売するだとか、そういうことを言ってたんですけども、そこでね、まあ、言ったのがね、まあ、デビューがまあ、秋頃ということで、秋頃デビューすることが決まったんですけども、その秋にデビューするのが、まさかの、シングルじゃなくて、フルアルバムでデビューするっていうね、もうまさかその一発目からね、デビューシングルじゃなくてもうだフルアルバムの中でだいたい 12、3 曲ぐらい入るんじゃないかっていうで曲数でもデビューするっていうことで、そんなに一気に来るんだって思って、まあ、確かにそのあのデビューしますっていう発表してからしばらく結構経ったから、経ってまだ何も情報がないから、何かまだかなまだかなっていうのは結構思ってたんですけども、あ、なるほど、そういう意味で遅かったのかっていうことでね、なるほどなるほど。でも僕としてはすごい嬉しいですよね。もういろんなその今回聴けた2曲もうすごい盛り上がるいい曲でしたけども、まだこれ以外にもいろんな楽曲があって、そのまあ言ってた通り、まあ、まあ、内田彩さん、まあ、名前に、まあ、彩っていう、色っていう、まあ、色彩の彩っていう字が入ってるんですけど、まあ、そういういろんな色を出せる、まあ、アルバムとかにしてきたらいいなっていうことを言ってたんで、だからそういうのが、うん、すごくね、楽しみだなっていうか、まあ、なんか本当にいろんな曲を聴けるんじゃないかなっていうね、ちょっとワクワク感が、まあ、出てましたね。割とね、その、うん、ライブ中には、ライブの歌中になんかちょっとライブね、歌詞ミスっちゃったりとか結構してたり、ちょこちょしてたりとかね、ありましたけど、まあ、ああいうのもね、ライブとして、ライブらしいなって感じはありましたけどね。
ミスるのもライブの、まあ、ある種の醍醐味なのかもしれないっていう気はしましたけどね。うん。まあだから、こう、せっかくね、アルバムが出るってことは、なんかまた、単独でなんかライブをやるんじゃないかなっていうのをね、僕は結構ワクワク、ね、ドキドキしてるんですけどね。ちょっとまあ、いろんなイベントに追っかけるとちょっとお金がかかりそうな感じはありますけど、少しずつだけどね、微力ながらまあ、うちのこと今後も応援していきたいなと思いましたね。はい、ということでね、いろんな、まあ今回ね、アットジャム2014のレポート、アニソンデーの方のレポートをさせていただきましたが、まあ今回ね、こんだけ、まあね、楽しいものを見せてくれたので、まあね、来年もね、もしかしたらね、アットジャム2014じゃなくて2015やるのではないかなって思うので、まあね、出演者次第っていうのはあるんですけども、まあね、それでもなんか楽しそうであれば、なんかね、盛り上がれそうな、ね、メンツであれば、僕的にね、嬉しい感じのメンツであれば、まあ、次回もね、参加したいかなっていう気になりましたね。はい、ということでレポーターこの辺でエンディングに行きたいと思います。
騎馬より力士は強いんだ、相手を気ままに寄り切るぞ、いつでも勝負は発見よい、土俵の上では物の不造、今日も勝ち星もぎ取るぞ、頑張れ僕らの気前力士、ごっちゃんです。
それではエンディングです。ということで、まあ今日はね、割と僕がまあなんか僕が楽しいかいつかまね、僕がなんか楽しくなればいいかなって思って今日は話してたので割とね、なんだろうな、いろいろ考えて話したりとか、難しくいろいろ考えようとすると、一人で話すとどうしてもなんだろうな、真面目方向に進もうとか、いろいろ考えちゃったりとかするんで、そうするとやっぱ面白くないっていうか、聞いててなんか楽しいのかなっていう気になっちゃうんですよね。だからやっぱ、割と自分の好きなことを話せる、ね、今回はこういうネタでいけたんで、まあ割と前よりかは話せたかなと思えておりますが、ね、僕のね、まあこの一人語りのね、トークのスキルについて今後もね、成長できる部分が、まあ今後まあ一人語りをしていくかどうかはちょっと微妙なところですけども、まあできればやるかもしれないので、そこら辺はね、時々あったらそこら辺をなんかね、ちょっと注目してもらえたらなみたいななんでね、僕はいつもね、ハードを自分から上げようとするんですかねまあまあまあ、そんなことも思いつつ、まあね、今回の回楽しめたらならば嬉しいですということで、それでは、コーナーの紹介をしたいと思います。はい、ということで今回コーナー何もしてないというコーナーの紹介をしたいと思います。まずは、ジングルメ八中くんのコーナーで、皆様から送られてきたイメージや意見、台本をもとに八中シグマが15秒から30秒程度のジングルを制作します。また一定の期間の中で MVP も決めたいと思いますので、発表されたジングルへのご意見やご感想を募集しております。はい、そして次がよかれ悪かれ、こちら森くんのコーナーで、毎回決められたテーマに対し、こんな〇〇は嫌だ、こんな〇〇はいいという意見を募集し、その意見がありかなしかを判定していくコーナーです。今募集しているのは、こんな父は父親お父さんは嫌だということで、まあそんなね、別に悪口を言えということではないんだけど、まあいろんなね、まあお父さんといえばみたいな感じでね、いろいろ送ってもらえたらなと思います。はい、そして次が落ち着きダイアリー、こちら大輔くんのコーナーで、皆様からオチの部分だけを書かない作り話や体験談を送ってもらい、大輔出てこいがオチをつけていくコーナーです。そのオチが面白いかどうかは僕で自分が判定したり突っ込んだりとかしていきます。次回、大輔くんが出てくる回で、しばしちょっとね、大輔くんがお休みするので、ぜひともこのコーナーに一番今募集しておりますので、ぜひとも落ち着きダイアリーに、まあね、少しでもいいんで、何でもいいので、もう一発芸でも何でも構わないので、とりあえずね、思いつくまま適当に送ってもらえたらと思います。はい、こちら、キマイルのメールフォームから送れますので、キマイルメールフォームで送っていただければと思いますので、検索していただけたら出ますので、そちらから送ってください。そしてあとメールアドレスからも送れますので、メールアドレスがよりみち.club@gmail.com、 yorimichi@gmail.com、 こちらから送っていただければと思います。はい、ということで、またね、次回も気前よりにはちゃんと他のメンバーがちゃんと来てくれるはずなのでそちらの回をぜひともお楽しみいただければと思います。はい、それでは下校時間ので、ね、帰りましょうかねというのを語りかける相手がいないので帰ります。はい、ということで本日部室に集まったのは部長のデジデジ一人でした。それではまた部室でバイバーイ。